おしんくん、一つ、心に隠る守りは、汚れることはなきものぞ。確信こそ心の守りである。神様を信じて疑わない心。成り行きとの対決において力を鍛える。そこから生まれてくる心を、そのまま心の守りにしたい。心の守り、確信、確信こそ心の守りであると。私どもが何かを確信するということがあります。それこそ師匠が教えてくださる一切が真愛、その一切が真愛と確信する。まあその確信が持てたら心も助かることでありましょうね。しかしその一切が親愛を確信すると言われますけれども、その親愛ということの内容においては、これは人によって様々に異なっているのかもしれません。昨日も申しますように、まあ言葉というもの、言葉で伝えようとするものは、まあ私どもの頭というのでしょうか、心というのでしょうか、そこに抱くところのイメージを伝えようとするわけですね。ですからその抱くところのイメージが異なっていたら、異なった内容をが伝わってしまうというのか、まあいわゆるいただき違いということになりましょうね。師匠の信心の、あるいは妙性の頂き違いといったことにもなってくるわけですけれども、ですから師匠の妙性を正確に正しくいただこうとすれば、師匠がその言葉によってその抱いておられたイメージというものを、それがいわゆる師匠と共有されなければならない。まあ、師匠と共有するという言い方はちょっとまあおかしいでしょうね。師匠が抱かれていたイメージと同じイメージを私どもも抱かせていただくということになりましょうかね。まあ、英語で言えば共有ということになるのでしょうけれども、ちょっと少し意味がなんか違うような感じもしますけれどもね。とにかく師匠がいただかれていたイメージを私もまた同じイメージを持つということでしょうね。その成り行きを大切にするということでも、いわゆる師匠が成り行きという言葉に抱かれていたイメージと世間で抱かれるイメージとは少し異なっているような感じがいたしますね。成り行きを大切にと言われます。師匠が言われます。愛楽理念ではそう、成り行きを大切にと言われます。ところがこの成り行きということに対するイメージというのでしょうかね、まあそれが世間ではあまりいいイメージではないような感じがいたしますね。成り行き任せというようなことになると、まあ自分の意志薄弱というのでしょうか、どうにでもなさといったような、自分にその主体性がない、まああなた任せだといったようなその主体性のなさといいましょうかね、まあ意志薄弱といいましょうかね、日和見主義とでも言うのでしょうか、何かしらあまりいいイメージがないように思います。しかし師匠が使われる内域、それは世間ではどちらかというと内域任せというと消極的なニュアンスがあるように思いますけれども、師匠が使われる成り行きを大切にということは、これは ある意味積極的な生き方、どちらかというと超積極的な意味合いがありますね。それは成り行きというものが神様のお働き、そして成り行きに身を任せるということは神様のお働きに身を任せるということですから、これはよほど神様への確信、神様を信じる心がなければ、本当は成り行きを大切にするということはなかなかできませんね。自分の我があったり、あっちの方が良い、こっちの方が良い、まああっちの水が苦い、こっちの水の方が甘い、というような自分の観念といいましょうかね、自分の価値観というものがあったりすると、どうしても起こってきた成り行きをこれはいただけないということに、自分の価値観に合わないわけですからね、いわゆる不都合なわけですからいただけませんね。その成り行きをいただいていく、成り行きに身を任せるということは、よほど神様を信じきっていなければ、私の身の上に起きてくるさまざまな事柄が神様が起こしておられることだ、神様がより良い方に私を導こうとしておられる、真実の助かりの世界へ、真実の幸福の世界へ導き入れようとしておられる、神様のそれこそ親愛の表れだ、神様のお働きだということが確信できて初めて、成り行きを大切にする、成り行きに身を任せる、黙って納めるということも本当の意味においてできるのではないでしょうかね。ですから成り行きを大切にするとか、成り行きに身を任せるということは、本当は超積極的な生き方であるわけですね。ところがそこのところが、いわゆる世間で言われるところのけせらせらとか成り行き任せということと、まあそこまでしか思いがないというのか、もちろん確信など普通にはないでしょうね。成り行き、私の身の上に起きてくる事柄が神様のお働きだとはとても信じられない。しかしこれも微妙なところがあって、例えば信心をしない人の身の上に起きてくる成り行き、それは果たして神様のお働きであるかどうかは、これは少しわからないところがありますね。その相対性理論というのがありますが、最初に確立されたのは特殊相対性理論ですね。それから何十年ですか、随分と時が経って、一般相対性理論といういわゆる一般ということがなったわけですけれども、やはりまず確立されるのは特殊な前提条件というのでしょうか、においてということでしょうね。成り行きは神の働きだという、それも師匠の祈りの圏内において起きてくる成り行き、これは神様のお働きに間違いがないと、そこがまず確信できることがいりますね。まあここだけでも良いのかもしれません。あとはどう拡張されるのか、一般というところまで広がっていくのかは、その人の信心次第かもしれませんけれども、これは大変微妙なところなのですが、師匠がある時に教えてくださったことに、まあ昔はその日本の国内においてもいろいろな藩がありましたね。久留米あたりは、福岡あたりは黒田藩ですか、佐賀は鍋島藩ですかね。その 黒田藩というその藩なら藩の中だけでしか通用しない藩札というものがあったのだと。鍋島藩なら鍋島藩の中だけでしか通用しない藩札というものがあった。まあお金のようなものでしょうかね。これは信心においてもやはりそういうものがあるのだと。例えば教祖金光大臣様においては教祖金光大臣様の信心の中において成り立つもの、これはそういうものがあると。ですからそこの世界、藩から一歩外へ出ればまあ使えないというのでしょうかね。そういう世界が確かにあると。ですからこれは師匠大坪宗一郎氏と天地金の神様との間のでのその世界、いわば師匠の祈りの圏内というのでしょうか。その師匠の祈りの圏内においては成り行きというのは神様のお働きだということは間違いがない、確信が持てる、できるのですね。なぜなら師匠がそうおっしゃっておられるわけですから、その師匠がおっしゃられることを確信していく。しかしこれが一歩師匠の祈りから外へ出ると、これはちょっとどうなのか分かりません。そこで一切が親愛とあなた方は愛楽の人たちは言うではないか。では今イランでああいうことが起きている、またどこそこで戦争が起きている、あれも親愛なのかと、まあ反発されることがよくありますね。しかしそれは正直言いまして本当に親愛の表れかどうか、成り行きがその世界において神様のお働きなのかどうか、これはわからない。もし私どもが例えば師匠の祈りがそこに行っているということであれば親愛の中の一コマでしょうけれども、そこに師匠の祈りをいただいたものがいるかどうかということも一つ問題でしょうね。私はこの私の話を聞いてくださっている、届いている、その範囲内においてはこれはもう間違いなく師匠の祈りの圏内、師匠の祈りがまあ届いていると思いますので、お聞きくださっている方々の身の上に起きてくることから、これは間違いなくその成り行きは神様のお働きであり親愛の表れだと確信いたします。確信しなければ、私が確信しなければそうではないかもしれませんね。これはやはり確信こそ心の守りだと言われる確信なのです。確信が神様のお働きを確信する、師匠の祈りを確信する、師匠の祈りの圏内にある私だということを確信する、その確信ができた時にやはりその働きがそこに現れる、その働きの中にあると言えるわけですね。ここのところが信心ということのある意味微妙なところかもしれませんね。そしてその親愛ということにおいて、親愛と聞いて親愛というものを大抵イメージするのはいいイメージですね。あの人から愛されている、あの人を愛すると、あの人から愛されている、その愛されている人が私に悪いことをしようはずがない、私を信じてくれているはずだという、まあいわゆるいい意味合いにおいて、いわゆる私どもにとって都合のいい方に愛というものを解釈しようとしますね。しかしその愛の無知 といったような言葉の表現がありますように、いわばその愛する人の本当のためならば、それこそまあ何と言いましょうかね、子供を愛しているといって子供の言い通りに言う通りにする、子供の言いなりにしてあげる、いわば甘やかすということでしょうかね。そればかりが本当の愛ということではありませんからね。たまには子供からとっては辛いなと思えるようなことでも、何と言いましょうかね、すると言いましょうかね、そういういわゆる本当にその子が、この子が育つということのためには、今のこの子の願いは叶えない方が良いのだということもあるわけですね。お菓子が食べたい、チョコレートが食べたいという子供にチョコレート、なるほど、与えたら子供は、ああ愛されてるなと感じるかもしれません。しかしそればかりを、チョコレートばかりを与えていたのでは、虫歯になってかえって痛い目に遭わなければならないようなことにもなるわけですからね。そういういわゆる真実の愛というのでしょうか、本当のより深い愛、ただなでさすりをするばかりが愛ではない、時には厳しいこともある、そういう時には厳しいことも、ただ私どもが愛というものを感じるのは、なでさすりをしてもらった時に感じる愛なのでしょうから、師匠が教えてくださるその一切が真愛というものを、神様がなでさすりしてくださるような愛だと、そこだけ、そこ止まりでいただいている方もおられましょうね。これは間違いですね。ただなでさすりをしてくださるばかりの親愛ではないということですね。時には本当の親愛ということになると、私どもにとってちょっと厳しいなと思えるようなものもあるということですね。そういう何と言いましょうか、親愛、神様の本当の愛を感じさせていただかなければなりませんね。師匠が言われる親愛というものが、私どもも同じ親愛というものに対してのイメージを抱かなければならないということなのですが、そうでなければ師匠が言われる一切が親愛ということの真意、本当の意味というものが理解できませんね。いわゆるいただき違いをしてしまいますね。実は今日いただきますのはもう一つの、昨日の続きですけれども、まあ続きのようになりましょうかね。人が助かることを祈れる私にならなければならないと。では人が助かることのためにはどうさせていただけばよいのか、神様のお役に立つ、人が助かることのためのお役に立つ、今日いただきますのが、その人が助かるということの内容が、もちろん昨日はその人が、その人の心が育つことが助かることにつながるということでしたが、今日いただきますのは私が育つ、私の心が育つことが人様の助かりにつながる。少し違いますね。内容が少し異なってきましたけれども、私の心が育つことが、すなわち人が助かることにつながるということなのです。ここが確信できますと、それこそ自らの心を育てようということが一層取り組みやすくなりますね。人の助かりを祈る心が育つということが大切だと。そしてそれが 神に近づくことでもあるわけですね。神の心に近づく。そしてその人の助かりを祈る心。ではどうやったら人が助かられるのか。それはすなわち人の心が育つことであり、そしてまたさらに私の心が育つこと。私の心が育てば人様が助かられる。そういう働きを神様も働いてくださるのかもしれませんね。ですから人を助けよう、人を助けたいと思うならば、自らの心を育てなさいということにもつながってくるわけですね。そこが確信できると、いよいよ自らの心に取り組むことが、まあ何と言いましょうか、楽しみにもなってくるのではないでしょうかね。私の心が育てば人が助かるのですから、こんなに素晴らしいことはありませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。